ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
皆さんもね、これから、年末年始になりますと外で食事をする機会もね増えると思います。日本はすごいですね。なんとなく最近はハロウィンが定着し、ハロウィンパーティー、サンクスギビングもなんとなく定着してきました。クリスマスパーティー、その前後に忘年会、ね、新年会、もう大変ですよね皆さんね。ある男性がですね、お酒をね飲んでた、お店でお酒を飲んできたんですね。いつもよりもちょっと深酒をしてしまった。そしてパッと気づくとうずくまって寝てたんですね。で目を開けるともう前がぼやけて何も見えないんです。どうしよう、今日はちょっと飲みすぎたかな。それでなんとかお代を払ってもう這いつくばってタクシーに乗って帰ったんですね。そして朝起きます。奥さんがね、ちょっともう起きてよって言うんですね。で起きてね、起きるとね、ねえあなた昨日どうやって帰ってきたのって言うんです。で確かに昨日飲みすぎたなってね、そういえばまだ目もぼやけてる、昨日のねお酒のせいかもしれない。そう思ったら奥さんはこう言ったんです。今ね昨日のお店からね電話かかってきてね、眼鏡忘れたってって言うんです。あの目がぼやけてたのは別にお酒を飲んだからじゃなかったってわけですよね。そもそもね眼鏡をねどっかに忘れてしまったってことです。皆さんね、眼鏡が必要な人いますよね。あの眼鏡が必要、僕はまだねなんとなくまだ見えるんです。割とね生まれてこの方目はいい方なんでね。ただあの目がね、眼鏡が必要な方はね、眼鏡が合っていないとねちゃんとよく見えないですよね。でも眼鏡がしっかりと合ってるとあのしっかりとよく見えますね。あの今日の箇所においてペテロは聖書にはすごく分かりにくいところがあるんですっていうふうに言ってるんです、ね、だからこそ私たちは聖書を読むときにどんな眼鏡をかけるかで変わってくるんですね、私たちの理解が。ある人はね聖書をこう読むんです。これは正しい言葉だ、だからこれを守らなきゃいけないっていう眼鏡をつけて読むんです。そうするとその読み方も変わってきますね。ある人はこうです。これは先人が残した知恵だ、知恵だから知っておけばいいってことは別に心にも止まらないですね。もちろんこれらの読み方は間違ってます、ね、じゃあ私たちはどうやって、じゃあどういう眼鏡をかけて聖書を読むべきかっていうと、これは神の言葉だと思って読むべきなんです。そしてそれは今でも私に生きて働きかける、ね、と読むべきなんですね。でも今日の箇所を見ると御言葉を神の言葉として受け取る以外にまだ注意すべき点があるってペテロは言ってるんですね。それはですね、16節で聖書の他の箇所の場合もそうですが、それらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いています。確かに神の言葉なんだけどちょっと違う理解をしてしまう、こうこうこうなんだよ、ね、自分好き勝手に理解してしまうってことなんです。あの僕あのアメリカで、学生してた後に学生の最後の方に、まあ、僕は、ミュージックメジャーだった、音楽専攻だったんですけど、歌が主専攻でメジャーっていうんですけどね、あとはマイナーが僕は、ギターだったんです。だからどっちもレッスン受けてたんですけど、あのギターの先生が当時いなかったのでギターの先生やらないかいって声かけられてギターを教えてたんですよ、アメリカでね。でちっちゃい子とか、まあ、ご婦人たちに教えてたんですけど、あるね、あの男の子に教えてたんですけど、そしたらね、これじゃあ、渡してね、これやってきてね、練習してきてねってやったんですけどね。で来てじゃ あ, あの課題弾いてみようって言って弾いてもらったらね、ちょっと違うんですよ、ね、 で、なんかちょっとパッてね、よくね、コードを見てみたらね、コード変えちゃってるんです。ね。まあ、ギターやる人、音楽やる人、例えばね、G メジャー7、ちょっと難しいこうジャズっぽいコードを G っていうコードにシンプルに変えちゃって、でそうやってシンプルにずっと変えちゃって、なんならちょっとそれもコード足しちゃってたんですね。だからね、僕も先生としてですよ、ね、確かに弾けないのは分かる、でもね、練習って大事なんだよ。だからね、この課題曲のコードは変えないようにしよう。なぜかっていうと、だって作曲者がいるわけだから、作曲者はこのコードに意味があってつけたんだよ。だからこれをね、しっかりとどうやってこのコードつけたのかなって意味も考えながらね、ちゃんと弾いて練習しようねってアドバイスしたんです。ね。だってその曲にはその曲の作者の思いが込められてる。ね。だから変えていくんじゃなくて、その作曲者の思いを感じながらね、練習する、弾いていくっていうのはね、大切なんですよね。これはね、聖書も同じなんです。ね。もちろん、聖書は生きた言葉です。今でも私たちに語りかける。でもね、聖書を読むときに、私たちは、この聖書の言葉は、あなたにとって、どんな言葉ですか？いつも聞かれてるわけじゃないんです。あなたがその言葉を自由に理解していいわけじゃないんです。ね。そうすると、今日のペテロの言っているように曲解してしまうんです。じゃあ聖書はどういうふうに読むべきかっていうと、一番大切なのは、その言葉を読んであなたがどう思ったかではなくて、神様はその箇所を通して何と言ってるかなんです。本来この箇所はどんな意味を持っているかっていうことを、私たちは気にしながら、そういう眼鏡をかけながら見るべきなんです、読むべきなんです。なぜかっていうと、神の言葉には神の権威が載ってるんです。私たちが権威を持っちゃいけないんです。私たちがこうだって思っちゃいけないです。まずは、神様はこの箇所を通して私に何を伝えたいんだろう。ね。神の言葉には神の意図と神のメッセージが込められている。ね。それをまず私たちは受け取らなきゃいけないです。そして、その後に私たちの内にいらっしゃる聖霊なる神に祈るんです。じゃあ、ここを通して私に何とおっしゃってるんだろう。ね。そうやって私たちは受け取るべきなんですよね。だから私たちは聖書を読むときに、ね、これは何の時代なんだろう、ね、歴史的な背景、それを知ることはマストですよね。じゃあ、その背景には何があったんだろう、そういう歴史的なこと、前後関係ね、知っていくこと、そうやって学んでいくことってすごく重要なんですよね。この人とこの人はどうつながってるんだろう、ね、そういうのもね、見るとね、面白いですよね。だから私たちは聖書を扱うときに、注意深く、堅実に、そして正しく受け止めなければいけないということですよね。もちろん、今までの歴史の中でも、さまざまな時代で、さまざまな国で、それを、真理を曲げられてしまうってことは多々ありましたし、今でもあります。ね、だから教会はしっかりとこの聖書の言葉に根ざすべきなんですよね。一つの大きな例は、宗教革命、ルターが起こしたね、当時の宗教革命の時代です。16世紀にヨーロッパの教会ではね、大きな混乱の中に、あったんです。これは、贖宥状と呼ばれる罪の許しをお金で買うような制度が広まっていってしまったんです。もちろんそんな制度、もちろんそんな教えっていうのは聖書にはないんですよ。もちろんこれは人間的な欲がもちろん膨らんで、そういうことが始まってしまったんですよね。やがてこれが、まあ、歴史のね、勉強でも出てくる免罪符っていうものにつながっていくんです。当時ですね、お金が箱にチャリンとなれば、魂が煉獄から天に昇ると言われていたんです。つまり、あなたがお金を払ったら、あなたの罪は許されて、救われるよ。だからお金を払いなさい。ね。だから、多くの人が行いとかお金で救いを得ようとしてしまう。逆に言えばですよ、貧しい人は罪が許されないとまで言われてしまったわけなんですよね。 どんどん人々が行いやお金に縛られていってしまった、そんな時代背景があったんですね。まあ、その中で、まあ、ドイツの、まあ、修道士のマルティン・ルターは聖書を深く読んでね、もう一度聖書を読んで、ある箇所を読んだ時に衝撃を受けたんです。それはローマの1章の17節で、義人は信仰によって生きるって言葉です。この一節がこの彼の魂を揺さぶったんです。救いは自分の努力ではなく神の恵みによるのだ、こう書いてあるじゃないか、ね、そしてルターはその聖書の信念のもとに彼は改革をし始まったんですね。1517年、ビッテンベルグ城の教会の扉に95箇条の提題というものを打ち出したんです。これは95個、これはこうだ、聖書はこう言っているっていうものをルターがね挙げたんです。ちょっとね一部を紹介しますと、例えば悔い改めは内面の心の変化であり行動や儀式で変えるものではない。そして続いてね、教皇にも罪を許す力そのものはなく、ただ神の許しを宣言できるだけである。どうですよね。そして、職友情は罪の罰を軽減を約束するものではない、罪そのものを許すものではないっていうね、まあこうはっきりとルターは宣言していったんです。でももちろんそんなことを言い出せばルターは間違ってる、またはあいつは異端だ、間違った教えを教えてるんだと当時の教会のリーダー、そして教会の人たちが彼を弾圧し始まったんですね。そして撤回せよって言ったんです。でもルターはこう言ったんです。私はここに立つ、私は他の何者にも従うことはできない、私の良心は神の御言葉に捕らえられているのだ。彼は彼の正当性を主張したんですね。彼は命を懸けて聖書の真理に立ったんですね。その結果、多くの教会が自分たちの行いを、間違っていると悔い改めたんです。そして宗教改革という波が、ね、起こっていったわけなんですね。それがヨーロッパ全土に広がって、信仰による救い、そして聖書の権威というものがもう一度取り返し、彼らが取り返したわけですよね。人間の勝手な理解が福音を曲げてしまっていたということなんです。さあ皆さんはどのようにして聖書の、ね、言葉を読んでいますでしょうか。今一度ね、御言葉を通して神様が伝えたい本当の本来のメッセージをね受け取る、そういうね読み方をねすべきだということですね。そして続いてですね、私たちが御言葉を正しい心で正しい理解をしていると、私たちがね、御言葉をね読めば読むほど私たちがイエス・キリストに近づいていくんですね。神様を深く知っていくんです、ね、私たちが御言葉を正しく読めば読むほどキリストの愛の深さが、ね、広さが見えてくるんです。むしろね、聖書の言葉なしに私たちはそれを知ることはできないんです。だから万一皆さんずっと突っ立ってね、イエス・キリストの十字架見ててもそれは分からないんですよね。映画を見てるだけでも分からないんです。なぜかというと御言葉もこう言ってるんです。パウロはこう言ったんですね。ローマの10章の17節、あ、今日これ俺がやるんだった、忘れてた、あれ、あ、あ、ない、うん、ね、10章の17節、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですって書いてありますよね。今日のペテロもこう言ってますね。私たちの主であり救い主である、これ18節ですけども、イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい、ね、私たちはこの成長は、ね、御言葉を通してしか成し得ることができないんですね。そして私たちがイエス・キリストの恵みや知識において成長しているという、ね、のはね、じゃあ皆さんどこで測れると思いますか、ね、キリストについて。 なんとなく霊的に成長してきたな、ね、神様に近づいてきたな、それは何で測れると思います？ね、それは私たちがどれだけ日々の中で神様に栄光をお返しできるか、それなんですね。今日の箇所でもペテロはこう言っています。18節で、このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように、アーメンって言ってるんですね。ペテロも今日の箇所で、すべてにおいてキリストに栄光がありますようにとこう言ってるんです。なぜ私たちがそういうふうにキリストに栄光を返すことができるようになるかというと、そもそも聖書は私たちに対して、すべてのものは神が与えてくださったものです、こう言ってるんです。今皆さんが持っている財産も家族も仕事も、ね、全ては神様が与えてくださっているものなんです。例えば申命記の8章の17節から18節こう書いてありますね。あなたは心の中で自分の力と自分の手の力でこの富を得たと言ってはならない。あなたの神主を心に留めよ。主こそあなたに富を得る力を与えられる方である、ね、つまり全ての富は神様が与えているんだ、こう言ってますね。また詩編24編の1節では、地とそれに満ちるもの、世界とその中に住むものとは主のものである、ね、皆さんもさまざまなものを得ています。でも皆さんが得たからってそれはあなたのものではない。それも主のものである、神のものであるって言ってるんですよね。でも私たちは神様に出会う前、ね、教会に行く前、ある人はね、ゴスペルを歌ってから教会に、ね、導かれた、そういう方もいるかもしれません。その前は一生懸命自分の力で生きてきたと思います。もちろん僕も神様に出会う前はもうね、しどろもどろになって、自分って何なんだろう、自分の人生って何なんだろう、どうなんだろうってね、一生懸命追い求めてきました。でもね、私たちは神様を知るときに、神様と出会うときに、そのね、自分が作られた理由とか、自分の将来が分かってくるんです、ね、なぜかというと、神様が私たちに素晴らしい将来を与えて、あなたは素晴らしい存在である、ね、そしてそれだけではなくて、すべての私たちが持っているものは神のものであるということに気づくんです、ね、その視点に私たちが変わったときに、神様に感謝の心が生まれるわけですよね。例えばうちでもね、毎晩、まあ、毎朝、毎昼とはないけど、いつも食事の時にお祈りするんです。うちの次男がお祈り、次男と長男でするんですよね。だから次男がもう本当ちっちゃい時から、アーメンしますって言うんです。で、長男は長男の権利があるから、感謝してって言って、みんなで感謝して、いただきます、いただきます、アーメンって言って、もうそれは僕も一切手をつけないんですけどね。だから、すべての食べ物もね、すべての財産もいつもね、神様が与えてくれてるものなんだよ。パパの仕事も、ね、全部神様、パパの友達もみんな神様が与えてるものなんだよ、ね、その時にね、私たちの心にね、感謝が生まれてくるんですよね。神様本当にありがとうございます、ね、そしてその感謝は今度は神様に栄光を返すことに変わってくるんです。本当に神様、あなたはこのすべてを与えてくださいました、ね、ありがとうございます。あなたに栄光があるように、あなたは素晴らしいお方です、あなたに栄光があるように、ね、そう私たちが作り変えられていくわけですよね。だからね、私たちもね、これはね、私たちが神様を知るプロセスです、ね、聖書を通して正しいメッセージを得て、そして私たちがキリストに近づけられていって、そして栄光を返すものとして変えられていくということですね。あるバイオリニストがコンサートをしていました。聴衆は1000人ぐらいいたんです。コンサートが終わってから拍手が鳴ります。スタンディングオベーションです、ね、たくさんの人が立って、そして彼を称えたんです。それはね、ずっと最後まで止まりませんでした。1分2分ずっと鳴り止まなかったんです。そしてバイオリニストがステージから袖に、お辞儀をして帰っていきました。 周りにいたミュージシャンたちが、お前よくやったな、素晴らしい演奏だったよ、そう言うと、いや違う、今日のはダメだった、こういうんですね。なんでだよ、あのスタンディングオベーション見たらもう一発で分かるじゃないか、一目瞭然で、お前素晴らしかったよ。そうすると彼が、いや違う、こっちの左側の方に座ってる人がいたんだ、そう言ったんですね。お前あれだけ見て、あれだけの人が手を叩いて、お前を叩いていたのに、一人の人なんか忘れちゃえよ。こう言うとね、バイオリニストは、いや忘れられない、あの人を立たせることができなかったら、あの人からいい言葉もらえなかったら俺はダメなんだ、なんでだよ。こう言うと彼はこう言ったんです、あの人は俺の先生なんだ、ね、先生なんだって言ったんですね。彼はね、いつも彼の出来をその先生に測ってもらってたんです。もし他の人が良かった悪かったそう言ったとしても、もし先生が良かったと言えば、それは正しい評価になる。誰が何と言おうと、俺はあの先生の評価にいつも目を向けている、自分のパフォーマンスをいつもねしている、こう言ったんですね。皆さんは今人生の舞台に立っています。誰のために生きていますか、誰のために生きてますか、何のために生きてますか、地位とか名誉ですか、お金ですか、いやあの人のために生きてる、人のために生きてますか、上司がこう言うから自分はこう生きてる、自分はこうだ、この人のために生きていかなければいけない、ね、おそらくそれで生きてると苦しい時がいずれやってきます。聖書は何て言ってるかというと、私たちは私たちを作ってくださった神様のために生きていくべきだ。もし誰かがいい悪いそう言ったとしても、もし神様があなたの歩みを見て素晴らしい歩みだそう言っていたら、私たちはそれで満足すべきです。なぜかというと、神様が私たちの作者であり全てを知っておられる方だからですよね。今日はこのペテロの手紙を閉じています。皆さん、ペテロを考えてみてください。どういう人でしたか。すごくお調子者、弟子の十二弟子の中でもリーダー格の一人だったんです。彼はどういう人だったかというと、いつも人と比べてた。いつもイエス様に、イエス様ここだけの話、ここだけの話、この三人の中で一番偉いの誰ですか、そう言ってたんですよ。聖書に書いてあります。いつも他の評価を気にしてたんです。でも彼はそれでつまずいたんです。いや、むしろ失敗したんです。ペテロは3度もイエス・キリストが十字架にかかる前に、その十字架の途上で、あの人はイエスの弟子だ、いつも一緒にいた、そう言われて、いや私は知らない、いや私は知らない、いや私は知らない、そうすると鶏が鳴いたって書いてあるんです。でもイエス様はそれを予言してたんですよね。あなたは私を三度知らないと言う、そして鶏が鳴く。その全てを知っていたイエス様の心を考えて、彼はもうボロボロボロボロそこで泣いたと書いてあります。彼の中でも大きな失敗をしてしまったね。でもその後にペテロはそのまま離れてしまいましたか。いいえ、今度はペテロ自身がそのイエス・キリストの福音を伝えるものになったんです。ある人はこう言ったかもしれない、あいつは三度裏切ったやつだぞ、信用できない、お前 今更何言ってるんだ、そういう人もいたかもしれません。でもペテロはそんなの気にしなかったんです。私はこれからキリストのために生きる、あの時私が裏切った、その後に十字架の復活の後私の前に現れてくださった、そして私をそれでも愛してくださった、私はあの方のために生きる、そう言ってペテロは今度は福音を伝える使徒のリーダー格となってヨーロッパに福音を伝えていったんです。 なぜそんなことができたんですか。ペテロの人生のステージにおそらく聴衆はイエス様しかいなかったんです。他の人に何と言われようとペテロはイエス様のために生きたんです。なぜならイエス様が彼を愛し深い愛で包んでくださり、どんな彼が行動したとしてもイエス様が全てを許して受け入れてくださったからです。さあもう一度聞きます。皆さんは誰のために生きてますか。何のために生きてますか。ぜひね、このペテロの手紙を閉じるときにペテロの思いに私たちもその思いを寄せて、ね、イエス様のために生きよう、イエス様が与えている人生を喜んで生きていこう、ね、そういう視点で歩んでいきましょう。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人を今いる場所に導いてくださり感謝します。そして今でも私たち一人一人を愛し、そのままで受け入れてくださっていることを感謝します。イエス様、確かに私たちはさまざまなものを見て歩んでいきました。あの人にこう思われる、あれがしたい、ああなりたい、もちろんそういうビジョンも必要かもしれません。でも神様、私たちがあなたが準備している人生を歩んでいくことができますように、どうかこれからもここにいる一人一人を導いてください。あなたに感謝してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。